説教地獄で会うキリスト岸戸元牧師。
今日からしばらくこの三条の説教と言われるものを、共に学び礼拝したいと思うのですが、その三条の説教というのは大変有名な箇所なんで、皆さんもよくご承知なご存知なことでありますけれども、その大きなこの調べ、基本的な調べは何であるか、今日はまだそのところに入りませんでしたけれども、この幸いであるという、そういう言葉が繰り返されている点でありますね。貧しい人は幸いである、悲しむ人は幸いである、柔和な人は幸いである、うんぬんというふうにして、まあこの幸いという言葉が、この幸いなる者たち、キリストはこの幸いということを私たちに明らかにしたという点です。これがこの三条の説教の大きなですね、貴重ポイントであります、ある。ですからこの文語訳の聖書ではかつてこういうふうに訳されておりましたね。まあ、最初のところですけど、イエス口を開き教えていたも、幸いなるかな心の貧しき者、天国はその人のものなりって、まあ、幸福という字を書いて幸いというふうなひらがなをつけていたということでありますが、まあ、この幸福ということと幸いということは、まあ、この微妙にこう違う面があるんではないかな。まあ、我々が考えている幸福とは一体どういうもんだろうか。しかしここでキリストが私たちに明らかにしてくださったこの幸いとはどういうものか、この後者について、この我々はキリストが何を私たちに語ったのか、この点を掴むことがこの三条の説教を読んでいくときに大切なポイントだというふうに思います。ある方がこういうふうに書いていたことが私の印象に残りました。それは、主イエスが地上にもたらしたものはこの祝福でありました。この幸いという言葉を、まあ、祝福という言葉に言い換えております。ですからキリストが私たちに示そうとしたもの、明らかにしようとしたものは幸いなんですけれども、それは祝福、あれ祝福に基づく幸いというふうに言ってもいいかもしれません。すなわちその根本的なところにあるものはこの祝福である。この一言の祝福の、この一言の祝福の中に主イエスの宗教のすべてが込められておりますと、まあ、その方は書いておりました。イエスキリストは私たちに何をもたらしたか、幸いをもたらした。それは言い換えれば、この人間の幸いの根源にあるものは、それは神の祝福なんだということであります。このことをキリストは明らかにした。この祝福という言葉の中に主イエスの宗教のすべてが、まあ、イエスキリストの働きのすべてをですね、そこにこの集約することができるというふうにそのことは書いておりました。旧約聖書の預言者イザヤが神聖な神の御前に立った時に恐れおののいた。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかなという、そういう呼びかけの声がこの祭壇の前に帰国から天使たちが語っていた。その声を聞いた時に預言者イザヤが恐れをののいて、この自分は汚れた唇のものであり滅びる以外にないということを言うのです。しかしその時天使が燃えた炭火をそのイザヤの口に当てて、あなたの罪は許された、そういうふうに宣言し、イザヤはその罪を許され、滅ぼされて預言者として立てられたという記事が預言イザヤ書の初めの方に書いてあります。十字架のキリストが神の身元から私たちのところに 使わされて、そのキリストがもたらしたもの、それがこの祝福でありますね。まあ、ここには直接その十字架のキリストという言葉は出てないんですよね。まだこれはこれから先のことなんですけれども、この福音書を書いておりますマタイ福音書、マタイにとってはですね、ここで語っているイエスキリストというのはただのイエス、このイエス様じゃない、それは十字架につけられたイエス様なんだ。十字架のキリストが神のもとから私どもに来て我らの罪を滅ぼして、そして預言者イザヤを立たせたように、私たちもまた神の祝福を受けて立たされていくという、そういう、まあ、大きな流れがここには明らかにされているのであります。従いまして、この新約聖書の他の文章であり、例えばエペソ書なんかを読んでみますと、こういうふうな言葉がこの書いてありますね。エペソ書の初めの方に、神はキリストにおいて天のあらゆる霊的な祝福で満たしてくださいました。神はキリストにおいて天のあらゆる霊的な祝福で満たしてください、私たちを満たしてくださいました。この言葉は、神はキリストにおいて天のあらゆる霊的な祝福を私たちにもたらすものとなったというふうに読むことができます。神はイエス・キリストを通して天のあらゆる、神のあらゆる霊的な祝福を私たちのところに持ってきてくださった方だ。それがキリストの出来事であった。そういうキリストとの関係を明確にして、この私たちがこのマタイによるこの三条の説教を読んでいくとき、ことが大切ではないか。ここには十字架のキリストがいる、我らの罪を許してくださったキリストがいる、その言葉としてこの言葉を読むときに、イエス様がここで言われていることの意味というものを、内容というものを捉えることが、的確に捉えることができると思います。このマタイ福音書の一番最後のところで、よみがえりのキリストがについてこういうふうに書いています。私は天と地の一切の権能を授かっている。天と地の一切の、まあ、権能を、権威を、あるいは力を、能力を授かっているとキリストは言われた。天から、天において神が持っていらっしゃるいろいろな祝福、この神の祝福をですね、そういう天にある祝福、この権能を、神の祝福を地上にキリストはもたらすことができた。また地上における私たちのこのさまざまなこの罪と汚れと弱さと悲しみに満ちている人間の、そういう人間のですね、ところにですね、その恵みをもたらしてくださった。ただ上からもたらしたっていうんじゃない、キリストは私たちの罪を負うというような仕方でですね、天からの祝福をですね、本当にこの地上のさまざまな苦しみを共に担い負うという仕方によって、その祝福を明らかにして、そして私たちを立たせてくださるという、そういう恵みを明らかにしておられる。神から来る福音をこの世にあって貧しく苦しみと悲しみに満ち、あるいはこの世で罵られ迫害され、後悔し鞭打たれている、打ちのみされている悩める魂にキリストは語り出したということです。私はあなた方に幸いをもたらす、そうキリストは語った。このキリストはこの三条の説教の五章から七章の一番最後のところで、その語った話をずっと聞いた人たちは、その話はですね、その語りは律法学者のようにではなかった、権威ある者のように語った。そこに神の権威を、神の力を、 神の恵みを彼らは受け取った。ただ聖書の教師として立法の学者としてこういうふうになってますよということを説明したっていうんじゃないんですよ。キリストはそうではなくて、まさに天と地の一切の権威、権能、神の力を与えられているイエス・キリストが口を開いて私たちに語った。ですからこの口を開いて語ったということは、そこには慰めが満ちている。あるいはその言葉は単に言葉として終わっていくのではなくて、私たちのうちにその恵みを本当に作り出してくださる。まさにそれは神が光あれと言われれば光があったなった。神の祝福は単に天井にあったんではなくて、本当に語っただけでもなくて、その神の祝福が本当に私たち一人一人のうちに成就してくださる。それがキリストが語ったということの意味ですよね。そこには慰めがあり力がある。私たちをそれは私たちを変えていく、私たちのこの生きている現実を変えていく力なんだ。たとえ今どのような悲惨なことを味わっているような人々であろうとも、キリストの言葉は私たちを変革している。その悲惨な現実の中に神の祝福をもたらしてくださる。そして私たちの現実を変えていく神の言葉なんだということであります。イエス様がこの言葉を語られる前のところを、今日は特に4章の終わりの方のところも合わせて読んだんですけれども、そこにはですね、なんと23節からこの25節までのところ、イエスはガリラヤ中を回って諸会堂で教え、御国の福音を述べ伝え、また民衆のありとあらゆる病気や患いを癒された。患いっていうのはある訳では長患いを癒された。まあ一時的に我々は病気になることがありますけれども、そうじゃなくてずっと継続して、まあ、持病というんでしょうか、長く患っている、病気が癒えないでずっとそのことを患っている、そういうことが病気や患いを癒されたと、この患いという意味であります。さらに具体的な病名も挙げております。そこには悪霊に取りつかれた者、転換の者、チューブの者などあらゆる病人を連れてきたというふうに記されております。そしてイエス様はこれらの人々を癒された。これが昔も今も変わらないこの病を負っている人間の姿でありますよね。悪霊に取りつかれているもの、さまざまな精神的な我々は弱さから来るさまざまな病、まあ、具体例を挙げる必要もないかと思います。ここで聖書がこの言葉、こういう言葉で悪霊に取りつかれたもの、聖霊、聖なる清き霊ではなくて悪霊に支配されてしまった人間の姿、病、人間の肉体も、そして人間の精神も、私たちのうちに悪霊が取り付くように、神の清き霊ではなくて悪霊に支配されて私たちを滅ぼしていくような、まさにそのような人間の姿、また具体的な肉体の病もここに記されております。いわば昔も今も悲しみに満ちた人間のこれが現実である。神はこのような苦悩に満ちたこの世界にイエス様が来てくださった、神の子が来たというこの事実であります。そして神はこのような苦悩に満ちた 世に人となって、人々がその悲しみに支配されないで、あるいはさまざまな悪霊によって我々が滅びに至らないように、人々が悲しみで終わることのないように、キリストにある福音を携えて神の祝福を持って、キリストはここに来たんだ、そう書いてある。この祝福を受けることが信仰ですよね。この祝福を受けていくということが信仰なのです。この祝福なしに信仰は起こらないと。ですから一番最初にあるのは、根本的にあるのは、神の恵みであり、キリストの福音であり、神の祝福が来たということ、このことであります、ね。太陽の熱と太陽の光なしには植物も芽も出ず、花も咲かず、実も結びません。それと同じですよ。どんなに我々が頑張って芽を出させ、花を芽を出させさせですね、人生の芽を出して出そう、花を咲かそう、そして実を結ぼう、どんなに頑張ってみても人間には限界がありますよ。日陰で育てている植物のものですよ。それを本当に太陽の光のもとに食の植物を出してやる。その時に植物はその太陽の光と熱によって成長していく。それがまさに福音と信仰との関係ですよね。この福音を受けた者は必ず悲しみで終わることはない。悪霊に支配はされて滅んでしまうことはない。それはキリストにある命を、許しを与えられていく人生がそこに与えられていくんだということです。神の祝福がキリスト者の全生活の隅々にまで伸びていく、隅々に与えられていく。若い時だけじゃない。それぞれ我々は今自分の人生を歩んでるわけですけど、若い時にだけ福音を受けたっていう人はたくさんいるかと思うんです。教会に来たとか。しかし我々は今こそ、今のこの自分が生きているこの 今の時にこそ福音が必要なんじゃないですか。神の祝福が必要なんじゃないですか。これを信じていくところに私たちの幸いがあるんだと聖書は語っている。先ほどこの旧約聖書の方の創世記11章というところから12章にかけて読みました。これも皆さんよくご承知の聖書であります。アブラハムのことを語る前にアブラハムの父親このテラのことが出てまいります。で、息子アブラハムと自分の兄弟の子ロト、アブラハムの妻サライを連れてカルデアのウルを出発した。お父さんもまたこのテラもまたカルディアのウルを出発したという時のことが書いてある。ウルはご承知の通り、このチグリス・ユーフラテス川に発達した古代文化圏にあった町ですよ。その乱熟して過密したウルを出て、その文化圏の北の端にあるハランまで旅をしたということが書いてある。そして父親はそこで死んだと書いてある。そしてその息子アブラム、アブラムはそこで神の言葉を聞いたというのがこの創世記第12章のあの有名な言葉であります。父テラがハランを出てハランまでの旅と、アブラハムのハランからカナンに向けての旅が対比されている。父親の旅とこれからそこから始まった今度はアブラムの旅というものが対比されて書いているというふうにも読むことができます。 寺がどのような理由によって出立したのかということの理由は書いていないのでありますが、これに対してそのアブラムは神の言葉を聞いて、出立したと。このところが、決定的な違いがここにあると思います。そしてこの十二章から始まります、このいわば歴史というんでしょうか、イスラエルの歴史の最初にアブラムが出ているわけでありますが、このその神が語られた言葉の内容のポイントは何か、実はそこに使われているあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める、あなたは祝福の源となるようにというふうに言われた神の言葉であります。この神の言葉の内容は繰り返し、それは祝福という言葉に集約できる。神の祝福はあらゆるこの世の偶像から、この世にもさまざまな恵みがあるわけですよね。我々の財産も我々の健康も、さまざまな家庭に与えられている恵み、いろんな恵みはそこにある。しかしここにはそういうものの根本にある神の祝福という恵みがここに表されている。この十二章の四節のところに、アブラムは主の言葉に従って旅立ったと書いています。主の言葉によって、主の言葉を聞いて旅立った。そしてこのアブラムへの祝福はアブラム個人で終わるのではなくて、アブラムと同じ信仰に立つ者はすべてその祝福を受け継ぐ、その祝福の源にアブラムはなったというのですけど、このことが実は新約聖書にも言及されている。これがガラテヤ書の3章の7節というところにパウロはこう書きました。読んでみますと、こういうふうに書いてあります。信仰によって生きる人々こそアブラハムの子であるとわきまえなさい。聖書は神が異邦人を信仰によって義となさることを見越して、あなたのゆえに異邦人は皆祝福されるという信仰をアブラハムに予告しました。それで信仰によって生きる人々は信仰の人アブラハムと共に祝福されています。パウロはこの言ってるこのコンテキストというのは、律法によって義とされるというのじゃないですよ、信仰によって義とされるという、そういうコンテキストの中で、このガラテヤ書では言われているんですけれども、その中にこのアブラハムの信仰という言葉を取り上げているんですよね。つまり信仰によって生きるその最初のところにアブラハムがいた。信仰によって生きるというのはどういうことか、それは神の言葉を聞いて生きる人という意味です。神の言葉を聞いて本当にこれは神の言葉なんだ、まだそれは先のことを受けていない、まだ目には実現してないかもしれないけど、これを信じていこう、神の言葉を信じて生きていく、それが信仰なんだということです。ですからそれは私たちに通じるものであります。私たちもまたキリストを通してこの信仰を与えられて、この神の言葉を信じてそれにキリストに従って歩んでいく、そこに信仰によって生きる人々は信仰の人アブラハムと共に祝福されています。この祝福に預かっていくんだ、この信仰に生きる、この信仰にこの生きる人に与えられる神の祝福、それが新約聖書においてもこれは明らかにされたことであります。 今日のところでキリストが言われる。たとえどんなにこの悲しんでいても、信仰に生きる人は神の祝福を受け取ることになる。今どんなに悲しんでいても、あなたは神の祝福に生きることができる。生きること。それが信仰ということだ。神との関係を正しくして、本当に神の恵みを受けるものとなっていくならば、あなたは神の祝福を受けることができる。この神の祝福は私たちの悲しみを超えていくものだ。どんなに迫害されても、どんなに無一物になっても、たとえ我々がこの世で何にもなくなってしまったとしても、さまざまな災害や、さまざまな事故や、さまざまなこの世の出来事、たとえ無一物になったとしても何もなくなっても心配するな。神の祝福があるんだ。神の祝福があるということを忘れるな。私はそれをもたらすために来たんだとキリストは言われた。この世の移ろいゆくさまざまな偶像じゃないんですよ。キリストがもたらしたものは誰も奪うことのできない、悪魔も支配することのできないような、この神の祝福を受け取る。あなたにはこの神の祝福を受け止めなさい。それが信仰ですよ。心配するな。あなたには神の約束がある。あなたには希望がある。あなたには恵みの祝福がある。そうキリストは語っていくのであります。ある方がちょっと今日 の, 説教の第一っていうのは地獄の、地獄で会うキリストっていうのをつけたんですけど、ちょっとある人の本に読んでた時に、自分の弓道生活を顧みてですね、信仰を求めてた時、それはまさに自分の人生は地獄だったってみたいなこと書いてあったんで、ちょっとそこからヒントを得たんですけど、こんなふうに書いてますね。まだ弓道生活の時なんです。いくら神様というふうに祈ったって、そんな神様のね実感が湧くもんじゃない。で、牧師のところに行って祈ってもらったけれども、牧師は一生懸命祈ってくれて、それはありがたかったんだけど、自分としてはどうも神様を確かめることはできなかった。寂しくさようならと言って戦争のもとを去るばかりだった。私は地獄の中にいるような絶望に取りつかれていましたと書いてます。まさに人生の中で我々もですね、地獄を経験する、いろんな形でですね、若い人も地獄を経験するような絶望に取りつかれていた。その地獄にいる者に、その日キリストは天国はその人のものであると言う。なぜだ、どうしてなんだ、そんなことあるのかと自分は抗議した。ああ、自分はなんと惨めではないか。もう自分で自分を信じることさえできない。自分の暗さを呪った。まあ自分の罪深さを呪う人、自分に絶望する人、ああ、私はもうこんな自分なんかはですね、自分自身に絶望した、死ぬ以外にない絶望だ、地獄だ、そう我々もですね、いろんな形で若い人も含めてですね、その絶望に取りつかれてしまった。しかしその時ふとキリストの言葉、この人の場合ですけど、ふとキリストの言葉が浮かんできた。それは私の耳にキリストが十字架の上で祈ったキリストの祈りの言葉だった。まあ、この方聖書をある程度読んでたと思うんです。それはあの我々がよく知っているあの十字架の上で、父よ彼らを許したまえ、彼らはそのなすところを知らざればなり。その言葉だった。この時キリストの祈りというものは 自分で自分のしていることがわからない、そういう人間のための祈りであるということが分かった。まさに自分のような人間のために、地獄にいると思っている、そういう自分、死ぬ以外にないと思っている自分、その自分のためにキリストが祈ってくださっている、このキリストがおられる、このキリストが今世に来た、十字架の上に自分の体を捧げたその人が私のために言っておられる。私は幸いをもたらすために、この地上の幸いでは、地上から生まれる幸いではない、天の祝福を持ってきた。その言葉、まさに幸いなるかな、神の祝福がここにある、そのキリストがここにおられる。まさしくそれは地獄で出会ったキリストそのものであったと、まあ、書いているのであります。マルチン・ルターはこう言いました。たとえ地獄であってもキリストと共にあるならば、自分は地獄にまで行く。キリストと共にあるならば自分は地獄にまでも行ってもいい、そうマルチン・ルターは言いました。いわばこの世界は地獄のような面があるんじゃないですか。地獄のような世界、裏切りに遭い、さまざまな誘惑に遭い、我々を死滅させるような、滅びに引きずっていくような力、まさに地獄。しかしこの地獄にキリストは神の祝福と福音を持ってこられたんだ、このことを確信すること、このことを信じること、この神の祝福と福音を受けていくこと、これが信仰です。どうやって受けていくことができるか、それはこの毎週の我々の礼拝じゃないですか。神の言葉を聞く、毎週神の言葉を聞くことによって、この恵みを私どもは受け取ることができる。この神の言葉から離れてしまったならば、我々は悪魔に支配される以外にない、滅びに引きずられていく以外にない、絶望の中に生きる以外にない、まさにそれが地獄なんですよ。そういうところから我々は呼び出されて、ここに神の福音がある、ここに神からの祝福があるということを聞いていく。だから私は毎週礼拝を休むことはできないと思う。本当にこの祝福というものを受けたいならば、ここに本当に私たちは礼拝にですね、神の毎週神の言葉を聞いてですね、このたとえ地獄のような世界であっても、キリストと共にあるならば、その神の祝福に満たされていく。これから歌う賛美歌130番、これは喜びの歌であります。本当にこの地獄のような世界にありながら、我々は信仰によって喜びの歌を歌いながら生きていくことができる。それが私たちの礼拝、そういう礼拝を共に捧げていきたいと思うのであります。お祈りします。父なる神様、さまざまな人生の旅路の中から私ども一人一人を呼び出し、あなたによって生きる希望の道をここに示されましたことを感謝いたします。どうかこの世の力に屈することなく、主イエスキリストによって告げられ語られ約束されていますこの福音を、この祝福を、今週もまた信じて、それぞれの戦いに励むことができますように、一人一人のうちに、その家庭のうちに、あなたの豊かな祝福を与えてくださいますように。これらの祈り、イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。